はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、まず何が問われているかを確認しますと、下線部の逮捕の適法性ですね、これを検討しなさいということです。で、下線部の逮捕ね、逮捕とくれば当然、まずね、原則としては令状が必要ですから、令状あるのかなというふうに見るとね、令状はないんですよね。令状はないと。となると、無令状逮捕ですよね。で、無令状逮捕で許されるかなということでね、考えていくと、現行犯逮捕、虚偽の現行犯ね、それから準現行犯逮捕、緊急逮捕ですよね。で、緊急逮捕は事後的な令状が必要ですから、今回はね、事後的な令状はないと。特にそういう事情ないですからね、書かなくていいかなと思いますけれども、なので、残るメニューとしては、現行犯逮捕、虚偽の現行犯逮捕、それから、準現行犯逮捕ですね。で、この2つの使い分け結構ね、悩む人がいるんですけれども、イメージですけども、大体ですね、現行犯逮捕の時間的な限界っていうのは30分ですね。その犯行が発生してから、その逮捕に至るまでね、これ30分だと言われてるんですね。なので、その範囲に入っていれば、虚偽の現行犯ですね。現行犯逮捕でいくと。で、これに対して、そこから出てしまった場合、例えば犯行発生してから、1、2時間とか経っちゃってるとか、そういうケースですね。で、これはですね、準現行犯逮捕でいくと。こんな感じでいいかなと思いますね。大体そんな感じで使い分けていただけるといいんじゃないかなと思うんですよね。で、今言った話の裏を返すとですね、例えば現行犯逮捕でですね、例えば明白性のところでね、犯罪と犯人の明白性っていうものがね、要件になりますよね。ちょっとまたこれ後から説明しますけど、要件になってきますよね。で、その明白性のところで切れてしまって、で、現行犯逮捕、虚偽の現行犯逮捕が NG になっちゃったと。この時に、じゃあ、準現行犯逮捕でいけるのかっていうと、基本ダメですね。準現行犯逮捕と現行犯逮捕の違いっていうのは、基本的にはその時間的な限界のところなんですよね。現行犯逮捕は、大体30分ぐらいがマックスだと言われてるから、その範囲でしかできないと。で、そこから飛び出てしまった時には、準現行犯なんですよね。準現行犯はそれだけ、その時間的なね、要件というものと緩和してるわけですよ。ね。その30分っていうふうな、そういうふうなね、縛りが虚偽の現行犯にあるわけだけどね。もちろん、条文に書いてあるわけじゃないよ。条文に30分で書いてあるわけじゃなくて、大体実務的な相場としてこんな感じって言われてるんですけど、それを飛び出た時に、緩和してあげてるわけじゃないですか。その時間的な感覚のところをね。その分を、その212条の2項の括合要件で補ってるんですよね。だけど、その部分を補ってるだけですから、結局明白性は必要なんですよ。やっぱりね。犯罪及び犯人の明白性っていうものは必要なんだよね。条文からもはっきりそうね、読み取れると思うんですよね。212条の2項を見ると、ね、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められて、はっきり書いてありますから、明白性はね、やっぱ必要なんですよ、これはね。だからつまり明白性っていうものは、これは1項、2項共通の要件なんですよね。ってなると、1項で明白性のところで切られちゃってね、NG ですって言われたものが、2項でいきなり復活してきてですね、明白性ありなんてことはないですね。なので、明白性のところで切られちゃった場合には、もう2項も基本的に適用できないってことでいいと思いますね、これはね。時間的な感覚のところは確かに1項と2項では全然違うけど、明白性のところはそんなに違いがないんですよね。実際理由から無令状逮捕の許容理由から考えてもよくて、その無令状逮捕の許容理由って簡単に言うとそれは誤認逮捕の恐れがないからですよね。で、誤認逮捕の恐れがないっていうところに関しては、それは同じはずなんでね。誤認逮捕の恐れがないっていう、そういう理由は1項も2項も同じはずなんで、なので、そんなに違いないはずなんですよ、やっぱりね。はい。というわけで、さっき言ったように、基本的にはその時間的な感覚のところで使い分けをして、で、明白線のところは基本的には共通というふうにね、見てもらうのがいいんじゃないかと思いますね、これはね。はい。すいません。ちょっとここまで、インプット講義の復習みたいな感じになっちゃうんですけども、結構ね、具体的な事案に当てはめようというふうになった時には、迷う人が出てくるんで、ちょっとね、説明しておいたって感じですね。で、この事案はですね、犯行が発生したのが午後2時ですよね。で、その実際逮捕が2時10分ですね。10分の間隔しか空いてませんから、ね、これは現行犯逮捕、虚偽の現行犯でいける事案ということになるでしょう。なので検討するのは212条の1項ですね。1項の方を検討していくということになるでしょう。ちょっともう一回ね、1項の条文確認しておきますと、現に罪を行い、または現に罪を行い終わったものを現行犯人とするというふうにあって、213条も一応確認しとこうかな。213条、現行犯人は何人でも逮捕じゃなくしてこれを逮捕することができるってことね。で、この212条の1項って、明白性ってはっきり書かれてないんですよね。実は当たり前のように言うんだけどね、明白性、犯罪及び犯人の明白性って、当たり前のように言うんですけど、1項って実は書かれてないんだよね、これね。意外かもしれないんだけど、2項は書いてあるんですよね。2項は明らかに認められるっていうふうにして、明らかにっていう文言入ってるんですけど、1項入ってないんですよね。これは結構意外なところなんですけどね。だから論証してあげた方がいいですね、この要件立てるときにね。はい。で、要件分解すると、その犯罪の現行性または時間的接着性。さっき言った時間的接着性の限界は大体30分だと言われています。そして、犯罪及び犯人の明白性ということですね。 で、時間的、場所的な接着性。まあ、今回現行性はないと思うんですよ。現行犯、その現行性があるような現行犯逮捕ではないんでね。10分経っちゃってますし、ね、もうかなり、場所的にもね、500メートルから離れちゃってますから、そういうね、その現行性があるような事案じゃないよね。というのは時間的な接着性はあるというふうに言っていいでしょう。ね、場所的な近接性もありますよね。はい、500メートルということでね。あ、ちなみにね、これ場所的な接着性っていうものは別に書いても書かなくてもどっちでもいいですね、これはね。大事なのは、その2項からも明らかだよね。2項からも罪を行い終わってから間がないっていうね。この間がないって言葉ってね、時間的なものじゃないですか。ね。1項もそうだよね。現に罪を行い、または現に罪を行い終わったですから、1項も2項もね、その時間的な感覚を問題してるんだよね。場所的な感覚を別に問題してるわけじゃないじゃないですか。だからまあもちろん場所的に近接してる方が時間的にも近接してるよねっていうところは、ね、それは要素としてあるかもしれないけれども、マストじゃないよね。だから場所的っていうところね、括弧でくくっていうのはそういうことですね。別に場所的っていう文言は条文のどこからも読み取れないんでね。1項にも2項にも時間的なファクターっていうのを読み取るじゃないですか。1項も2項もね。だけれども場所的なファクターっていうのを読み取れないんで。だから別に書いても書かなくてもいい。それは場所的なその接着性が、まあ、強ければ強いほどですね、それは明白性を担保する力が強くなるっていう、それぐらいの感じですよね。まあ、これも100%じゃないと思いますけどね。その場所的に近いと言ってもね、その何の証跡もないみたいなね、そういう人を現行犯人として逮捕できますかというと相当怪しいんで、なのでその場所的にね、その場にいたから逮捕できるって、それ単純なものじゃないですけれども、まあ、場所的にやっぱり近い方が、まあ、明白性やっぱり認められやすいですよね。で、遠くなってしまえば、やっぱりそのね、明白性っていうのは認めにくくなりますよね。まあ、そういうふうな傾向はあるかなと思いますね。はい。ちょっと話を戻しまして、今回は犯行発生から逮捕まで、10分しか経ってないとね、場所的にも500メートルしか離れていませんから、ね、1つ目の要件クリアというふうに見ていいでしょう。で、問題は2つ目なんですね。で、これが難しいんですよね。で、今回ですね、ほとんど客観的な事情としてはですね、明白性を担保するものって何もないに等しいんですよね。まあ、なんかね、この項の挙動が怪しいとか、そういったようなこともないですよね、別にね。なんかあたふたしてとかね。別にそういうこともないと思うんですよ。ね。まあ、ちょっと問題文の事情からはっきりわからないところはありますけれども、その甲がね、まあ事件について質問を受けたらね、犯行を否認して立ち去ろうとしてるというだけですからね、俺は知らないよというふうな、そんな感じなんでしょうね。いきなりこれで逃げ出そうとしたとかね、いう事情があれば別でしょうけども、そういう事情じゃないんですよね。はい。だから今回、まあ、あえてね、その担保する力があるかなと思われるのは、やっぱりその V のですね、V の供述なんですよね。担保する力があるかなと思われるのは V の供述ぐらいなんですよ。まあ、もう、はっきりもうその一つしかないというふうに言ってもいいぐらいの事案ですよね。唯一その V の供述だけが明白性を基礎付け得るものだと。そういうふうに見てもいいぐらいだと思います、この事案はね。他の事情としてはですね、まあ、例えばね、ハイラーのジャンパーを着用した50歳くらい身長170センチメートルの男っていうふうにありますけど、で、確かにその特徴っていうのはコートね、似てますよね。だけどそれって V が言ってるだけなんですよね。だからそれが嘘だったら何も明白性を基礎づける力がないということになるはずなんで、なので、やはりですね、この V の供述っていうものは鍵を握ってくるということになるんだろうと思うんですよね。で、じゃあまずですね、そもそも考えなきゃいけないのが、その明白性認定の資料として、そういう供述資料っていうものを使っていいんだろうかっていう話ですよね。今回はまあ被害者の供述ですけども、犯人が自供するっていうパターンもあるんですよね。問題としてはね。犯人が自供するっていうパターンもあって、まあいろんなパターンを考えられますけど、そういう言うなら客観性が薄いような、客観性が乏しいような、そういうような資料も明白性認定に使っていいんだろうかと、こういう話になってくる。で、一般的には使っていいっていうふうに考えられてるかなと思いますね。使っていいというふうに考えられてる。ただしですね、ただし、やっぱり客観的なファクターっていうものがゼロの場合、それだけを根拠にして、それだけを根拠にしてね、認定するっていうのは、これは結構批判があるところかなと思いますね。だから他に客観的なファクターがいろいろあると。ね。まあ、例えばすごくこのね、甲が怪しい挙動をしてるとかね。まああるいは殺人とかってまあ血がついてるとかいろいろあると思うんですけども、そういう客観的な事情、動かし難いような事情がいくつかあって、それを補充する、補強するファクターとして供述資料というものを使うっていうのは、これは問題なくできるかなと思うんですよね。だけれども、今回のようにそういったような事情が非常に乏しい、客観的な事情としては非常に乏しい中でですね、これで明白性認定するっていうのはかなりまあ厳しいかなって正直思いますね。なので、結論としては、まあ、違法の方が素直かなというようなね、そういうところはあるかなと思います。まあ、適法でもいいと思いますけどね。ちょっとね、ここは、説明、適法にするって言った時にはね、説明しっかりしてあげなきゃいけないかなと。で、適法にするっていう場合に、じゃあどう説明したらいいのかなっていうことになりますけれども、ここはですね、やはりその V の供述がまずそもそも信用できないとお話にならないと思うんですよね。 V の教室が全く信用に足りませんっていうふうなものだったら、もうお話にならないと思うんですよ。それしか、基本的にはそれはほぼ唯一の、まあ、認定資料ってことになるので、なので、まあ、正直もう全然お話にならないですよね。V が嘘っぱちだってことだったらね。V の言ってることが、その嘘っぱちだってことになったら、もうそれでね、話おしまいですよね。だからまずその V のやはり教室が信用できるっていうことを、ね、もし適当だっていう結論を取るんだったら、しっかりと書かなきゃいけないかなというふうに思いますね。例えば、一つはですね、今回午後2時に犯行発生してるわけで、まあ明るいわけだよね。ってなると、その見間違いっていうことはちょっと起きにくいかなと。あとは、その見間違いって線でいくと、そのね、V をその犯人が押し抜けてるんですよね。押し抜けられてるんですよ、V はね。だから、そのかなりこの至近距離で、間近で見てるはずなんですよ、要望をね。そういったようなところは指摘できるかなと。あとは、まあなんせね、まだ10分しか時間が経ってませんから、記憶が鮮明であるというふうなね、そういうふうなことも言えるのかなと思いますね。はい。なので、その V の供述が信用できるっていうことをしっかりと、ね、まあその答案で示したわけでね。で、その上でその V の供述に基づくのであればですね、そのなんとかね、まあ犯罪と犯人の明白性を認定できるんじゃないかというふうなね、そういうふうなまあロジックで持っていくんでしょうね。はい。まあただ当然違法筋もね、それはそれで説得力あると思いますし、なんか実務的な感覚だとね、まあ、どっちかというとなんか違法筋の方がね、いいのかなっていうのね、そういうふうな感じもしなくはないですよね。やっぱりこういうふうにして、その、明白性のね、その認定っていうものを、その、供述資料だけで言っちゃうっていうのは、結構どうなんだろう、勇気いるなっていうね、そういう実務家の書いた論文なんか見ても、やっぱりそのね、なんていうんですか、客観的な事情の補充要素として使えるっていう感じで書いてあるんですよね。だから、この唯一、まあ、ほぼ今回ね、唯一その V の供述っていうものだけでね、明白性担保していくんですけども、それだけでね、明白性認定できるかなって言われると、ちょっと怪しいかなっていうのは正直思いますね。はい。いいですかね。まあ結論どっちもいいですね。結論どっちもよくて、ね、まあ他の事情っていうものもね、ちょっとまだこの問題文ではね、読み取れないところがあるので、もうちょっと多分ね、本番では詳しい事情が書かれてると思いますから、そういうちょっとね、微妙などっちかなっていうのね、そのよくわからんな、まあその問題文の事情がわからないからね、そのなんとも当てはめにくいなみたいな問題っていうのは、おそらく本番ではもう出なくて、多分本番では何かしらの事情っていうものがね、他にもたくさん書かれてるんだと思いますね。なので、まあね、この問題の回答としてはね、まあなんとなく実務的な感覚としては、違法筋の方がね、書きやすいかなというような、ね、ところはありますけれども、別に適法筋で書いてもそれはそれで結構ですね。まあどっちでもいい。要するに説明してあればね、どっちでもいいのかなというふうには思いますね。はい。で、そしてですね、その、まあ、仮に明白性を否定しましたと。で、現行犯逮捕、競技の現行犯逮捕違法というふうにね、結論付けた場合に、その場合に準現行犯いけますかって言ったら無理でしょうね。これは冒頭説明しましたように、明白性っていうものは1項2項共通の要件なんで、1項で明白性切られたものが2項でいきなり復活するなんてことは、それはやっぱりないと思いますね。まあそもそも今回覚悟要件すらね、あるのかなっていうのがね、わからない事案ですし、ね、2項っていうのはそもそも覚悟要件がないとね、そもそもダメなんで、もう門前払いって感じになっちゃうんで、なので覚悟要件すらね、そもそもあるのかなっていうね、感じはありますし、まあそもそも明白性がないんじゃないかと思われるしね、1項でないものが2項で復活するなんてことはないからね、基本的にはね。はい。ということですね。よろしいでしょうかね。さて、じゃあちょっとね、どうやって書いていくのかっていうのを見ていきましょう。で、一応この回答例は適法筋で書いていますね。ただ先ほども言いましたように、違法筋でも全然問題ないとは思います。で、なぜ適法筋で書いたのかって話もちょっと後からしようかなと思うんですけども、まあそれはね、簡単に言うと問題文の事情を拾いやすいからっていうことなんですけどね、ちょっと邪道かなっていう感じは正直します。先ほども言いましたように、実務的な感覚からすると、ここはですね、まあ違法筋の方がいいのかなっていうところもあるんでね。はい。ちょっとね、答案上から見ていきたいなと思いますけれども、まずですね、無令状逮捕の根拠ですよね。法的根拠を示してあげなきゃいけませんので、213条とあと212条の1項ね、これを示してください。で、この212条の1項なんですけども、犯罪の現行性とか時間的接着性っていうものは、これはもう条文がに、まあ、現れてると言いますかね、素直に読み取ることができますよね。ただ、明白性のところは、2項みたいにはっきり書かれてるわけではないので、なので、まあ、どうして明白性が要件になるのかっていうのは説明してあげた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、それは、その誤認逮捕の恐れが低いこと。まあ、あとは文言なんかもね、理由として、まあ、補充的に考慮することはできるかなと思うんですけどね。現に罪を行い、または現に罪を行い終わったっていうところのね、文言からですね、そこから読み取るということもできなくはないんでね、はっきり書かれてるわけじゃないけどね、そこの中に読み込んでいくっていうこともできなくないじゃないですか。ね、はい。で、そこでですね、その二つの要件ね、犯罪の現行性または時間的接着性、それから、犯罪及び犯人の明白性ですよね。まあ、これ犯罪の現行性または時間的接着性の明白性というところもね入れてますけども、別に入れても入れなくてもどっちでもいいですね。これはね、本によって書いてあったり書いてなかったりするので、まあ犯罪及び犯人の明白性というふうにね一つにまとめちゃってもいいのかなと思います。ここはねどっちでもいいと思います。 さて、で、あとね、必ず書いておいてほしいなと思うのは、本件はですね、なんせその被害者のですね、V の供述ですね。これが鍵を握ることは間違いありませんので、なので、そのね、V の供述というものですね。この V の供述っていうものを考慮できるかどうか。で、考慮できないんだっていうふうに考えていくとですね、もうそれで基本的には一発アウトですよね。もう V の供述を無視して考えると、今回明白性を認定し得る事情っていうのはほぼないですからね。で、ここに関しては、客観的な事情に加えてですね、そういう供述資料といったものも補充的に考慮できるんですよというふうなね、そういうふうな形で書いています。ね。さて、で、今回客観的な事情ってのは何かっていうと、まあ、それはね、その一つ目の要件にも関わってきますけれども、まずね、その時間的な接着性ですね。それから、まあ、場所的なね、接着性も、まあ、挙げてもいいのかなと思いますけどね。ただ、まあ、少なくとも条文の文言からはね、その場所的な要素っていうものは、まあ、読み取りにくいですからね。この答案ではその場所的な、近接性というものはね、これは、その二つ目のね、明白性のところで、書いてますけどね。まあ、時間的な接着性、場所的な接着性というものは本件は認められることはほぼほぼ明らかかなと思います。これはね、10分で500メートルということですからね。まあ、一応答案ではね、その一つ目の要件に引っ掛けているのは、その時間的な接着性のところだけですけどね、場所的な接着性に関してはね、これは二つ目のね、その明白性のところで書いてますけどね。はい。まあ、客観的な事情としてはやはりその時間的な接着性、それから場所的な接着性ですね。その二つというのは、まあ指摘しておきたいところかなと思いますね。まあ時間的な接着性は先ほども言いましたけど、一つ目の要件にもかかってきますけどね。はい。で、ただやはりですね、当然その違法筋からすればですね、いやいやでもね、とは言ってもそれぐらいしかないじゃんと。他には何もないんですよ、確かにね。例えば犯罪の痕跡があるとか、疑わしい挙動があるとかね、そういったようなものっていうものは、まあ特にないんですね、何もね。だから、まあ、確かにその点を強調していくとですね、まあ、先ほども言いましたように、供述資料というものは、あくまでも、その補充的に考慮資料にとどまるわけですから、客観的な事情というものは弱すぎるじゃないかというふうなことでいけばですね、もう二つ目の要件でね、明白性なしというようなね、結論も十分あり得ると思います。で、それ以上と書いても、罰ではないと思います。ただ、ただですね、やはり問題文の事情いろいろ上がっているので、ここに触れておきたいっていうのはね、そういうのはちょっと受験政策的なね、ところも、まあ、なくはないのかなと。思うんですよね。まあ、先ほど言いましたように、その日中に犯行が行われているとかね。あとはその V がその間近で犯人を見てるんじゃないかとかですね。まあ、あとはそのね、まだ時間的な、その近接性があるわけですから、その記憶が鮮明じゃないかとか。まあ、あとはその特殊な人的関係があるとは考えにくいとかね。まあ、そういったところも書きましたけれども、まあ、いろんなことを書いてですね、その V の供述は信用ができるんだよというふうなことを書いて。で、それでですね、まあ、この V の供述というものも合わせて考えると、まあ、あくまで補充的に考慮できる、そうもあるんだけども、合わせて考えると、明白性担保できるんじゃないか、みたいなね、そういうふうな形で書いたということですよね。はい。まあ、ちょっと苦しいかなと正直は思いますけども、まあ、違法筋で書いてしまうとですね、そもそもね、その客観的な事情が、まあ、乏しい事案になってきますから、ね、そもそも V の供述がいくら信用できても、それはあくまでも補充的に考慮できるにとどまるわけですからね。まあ、そうなってくると、もうそれだけでね、明白性なしっていうふうな、そういうふうな話になっちゃって、その V の供述が信用できるかどうかみたいな論述をたくさんするね、その実益、インセンティブが失われてしまうんですよね。はい。なので、まあ、ここはちょっと無理くりなんですけども、適法筋言ったということですね。ただまあ、先ほどもね、何度もお話してると思うんですけども、違法筋の方が、まあ、正直スッキリはするかなと、ね。その落ち着きどころとしては違法筋の方がいいのかなっていうところはありますからね。はい。まあ、そちらで言っていただいてももちろん構わないということになりますよね。まあ、その場合、ちょっとうまくね、この問題文の字をどっかに織り込んであげる必要はあるかなと思うんですけどね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。